こんばんは。自分に期待できる未来を子供たちにプレゼントする天才キッズラボ主催、水本舞です。もうこの度は天才性のありかの個別相談にお申し込みいただき、本当に本当にありがとうございます。もうすごく嬉しいです。今回の個別相談、あなたはどんなことを知りたいですか？この子にはどんな天才性があるのか、この子の天才性を伸ばすにはどうしたらいいのか、もうね、いろんな気持ちを持って、今回お申し込みくださったんじゃないかなと思います。どんな可能性があるの？この子に合う声掛けってどんな声掛け？もうどんな風に育てていけばいいんだろう。もしかしたらワクワク半分、ドキドキ半分で一歩、ね、もうそれでも一歩踏み出してくださったのかもしれませんね。もう本当にもそのお気持ちが嬉しいです。ありがとうございます。私もね、この二人の娘を育ててるんですけれども、子育ての正解を教えてくれる教科書とか、子供のツボを押さえた取扱説明書、こういうのがね、あったら、もうどんなに子育て楽かななんて何度も何度も思いました。で、それこそですよ、あの猫型ロボットがね、もう今目の前に現れて、子供の取説とかね、もう逃げなくてもほんとすいませんって感じなんですけど、まあ、とか何とか言いながらね、こうはいと、取扱説明書を出してくれたらもうすごく楽なのになーなんてね、もう妄想したことも幾度となくあります。あなたはそんな気持ちになったことないでしょうか？でもしかしたらこの天才性のありかに教科書や取扱説明書の役割を求めて、まあ、お申し込みをねしてくださったのかもしれません。でその上で今日この最初のメッセージであなたにある大事なことをお話しさせていただこうと思います。それが何かというと、お母さんだからって子供のことを完璧に理解する必要はないです。というか、相手のことを完璧に理解しようと思うのは無理です。はい。で、私は2019年から怒らない子育ての仕方をお母さんたちにお伝えするね、お仕事をさせていただいてました。で、そこでね、子育てに迷うお母さんたちからいただくお声でも多かったのが、まあ、子育ての仕方がわからない、まあ、正解がわからない、で、この子のことが理解できない、まあ、だからどうするのが正しいのかがわからないっていうご相談だったんですね。で、あなたもそんな迷いや不安抱えたことないでしょうか？で、これね、実はもう私自身がそうだったんですよ。で、子育てが一番うまくいかなかった時、私が一番ね、子育てしんどかったのが、あの次女がね、生まれたばかりの時、当時長女が3歳ぐらいかな、だったんですけど、まあ、一番ね、子育てうまくいかなかった時、何をしてたかっていうと、もうどうするのが正解か、もうこれを必死に探してたんですね。で、正解らしきものって子育て本とかネットにいくらでも、ね、書いてあるじゃないですか。ただもうその正解らしきものにね、いやこれちょっとでもね、分かるんだけど、正しさは分かるんだけど気持ち的に納得できないよなっていう自分がいたり、あとはね、こう藁をもつかむ思いで試したはいいんだけれど、うちもう長女と次女全く個性が違うので、長女には聞いたけど次女には聞かない、もうなんでなんていうことをねばっかりだったんです。で、その度に、あ、なんだこれじゃなかったんだなってがっかりして、また新しいこの正解らしきものを探しての繰り返しだったんですよね。で、そんなことやってたから、もうちっとも子育て楽しくなくて、もう本当になんかやっぱりしんどかったんですよね。で、どうしてそんな苦しい状態にあったかっていうと、私自身がお母さんになったらもうちゃんと子育てしなきゃいけないし、お母さんになったら子供のことって理解できて、え、当然でしょって思ってたからなんです。もうだからね、うまくできない自分に焦ってしまってたんだと思うんですね。でもなんかね、今考えるとわかるんですよ。だってお母さんになった瞬間に何でもこううまくできるようになるわけじゃないんですよね。だから冷静に考えたら、いやそんなことないよってね、あの客観的に言えるんですけれど、やっぱり当時の私はね、すごく苦しかったんですね。え、多分それって周りの人の言葉とか世間一般が求めるこのお母さん像みたいなものにね、もう一生懸命答えようとしてたからじゃないかなって思うんです。で、私は偶然出会った、まあ、縁があってね、出会った脳科学や心理学を学んでいるうちに、まあ、少しずつ、あ、そっか、お母さんだからってちゃんとしないといけないわけじゃないし、子供のことって、あ、理解できなくてもいいんだなって思えるようになってから、子育てが楽にね、楽しくなり始めたんですね。 で、脳科学、心理学の話、これ私本当に得意としているところで、もう今までもたくさんのね、お母様にお話をさせていただいてきたんですけど、今回の個別相談、天才性のありかでは、どちらかというと、脳科学、心理学プラス、占星術、統計学ですけどね、ホロスコープもお話ししていきますので、脳科学、心理学のお話、しっかり聞きたいという方はね、天才性を伸ばす子育ての体験会にもぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。で、こうね、ちょっと話それちゃいましたね。もうなんだかね、おかしいんですけど、子供のことをやっぱり理解しなきゃいけないって思うから、理解しなきゃいけないからこそ理解できないってなると、自分ができてないような気がするわけですよね。だからこそ苦しかったんだと今となっては思うんです。で、あれ、なんかね、この子にこういうところがどうやらあるらしいぞ。いや、私にはもうなんでこんなことすんの？もうちょっと理解はできないんだけど、でも、そういうところが確かにあってもいいよね、みたいにね。許容できるようになったら、すごく楽になったんですよね。で、もちろん自分の価値観とか心情的には、いや、なんでそんなことするんだろうとか、なんでこんな風に思うんだろうって、完璧にね、同じ気持ちで理解はできないんですけど、それがこの子なんだよねって、こう受け止められるようになったっていう感じなんですね。だからこそ今回の個別相談でね、確かにお子さんにはこういう天才性があるから、こういう声掛けしてあげたり、こういう接し方してあげるといいですよ、なんてお話はしていくんですけれど、その内容を完璧に理解して納得する必要ってないんです。ああ、この子ってこういうとこあんだなって、あ、そっか、この子にはこういうふうにね、してあげたら、あ、いいんだったなっていうふうに、参考情報とか補足情報としてね、覚えておいていただいて、いや、ここだという時にね、使っていただければ嬉しいなと思います。で、もう、本当、この内容がね、正解だって思っちゃうと、何としてもその内容を守ろうとか、なんとかして子供にそうさせようみたいに、頭ガチガチになってね、余計苦しくなってしまうと思うので、ある意味本当にね、ガチガチに、これしか可能性がないとか選択肢がないよというものではなくて、あ、こういう選択肢もあるんだ、こういう可能性もあるんだなっていうね、気持ちをこう柔らかくするために使っていただけたら嬉しいなと思います。で、そのね、具体的なエピソード、実は私自身も経験してますので、次回のね、メールでお話ができればなと思っています。次回のメールも楽しみにしていてください。水本舞でした。聞いてくださり、ありがとうございます。